今も言いましたように先週は、まあ、冗談抜きでですが軽井沢に行っておりまして、軽井沢では朝晩暖房を入れました。あの朝に夕に暖房を入れまして、非常に避暑地といいますか3泊4日あと牧師宣教師の実は交わりとか学びの時に行きまして、それから神田郡下仁田町というところにある教会、下仁田教会というところで日曜日の礼拝のお話をしてきたんですね。でこれは私たちの教会の27ある教会の、全部が載っている選挙50年の記念誌なんですけれども、まあ、その中にその下仁田教会の、まあ、歴史が簡単にこう書いてあるわけですけれども、そこの下仁田教会に行ってきたわけですが、まあそこの教会がどのようにスタートしたかということを聞くという非常にこうドラマチックな、ものすごい話があるんです。この下仁田教会というのは1984年にスタートするわけですけれども、その下仁田教会というのの始まりは実は関口さんという家族、一つの家族から実は始まるということなんですね。でその関口さんというその一家ですが、そのお父さんというか家長は、御嶽峡の神主さんなんです。地域では有名なもう神主さん、御嶽峡、まあ、どんな中身かよく分かりませんが、神主さんで、まあ、その長女の陽子さんという人が5人の人たちのなんか 手から手に渡ってですね、教会ではこういう小さな読み物を、まあ、これは横田さん、まあ、例えばですけれども、こういう教会が小さな聖書に関する読み物をですね、みんなにこう配っているわけですが、5人の人に渡ってその、御嶽峡の長女といわれる陽子さんのところに手に届いたということ。で陽子さんはそれを読んで非常にこう心を惹かれまして、その配ったところを見ると軽井沢聖書教会というのが書いてあって、下仁田から軽井沢は、まあ、20キロぐらい離れた、まあ、距離にあるんですけれども、まあ、その20キロを離れた教会にから、しばらくこの文通を始めまして、そして今度特別な聖書のお話がある特別な集会がありますから来ませんかというそういう招待状を受け取ってぜひ行こうと思います。でもお父さんは何でしたか？御嶽峡の神主です。キリスト教の集会になんていうことはもう絶対にアウト、もう反対されるということが決まってますので、まあ、しかし彼女は何とかしていきたいということで自分のやるべき仕事をその一日も全部バッチリやって、仕事が終わってから疲れ果てていたかもしれません。でも自分でおにぎりをですね何個か作って、そして背中に背負って、実はもう下仁田から軽井沢行くまでにはものすごいこう峠を越えていかなければならないんです。20キロもあるその距離の中でものすごい、車でも20キロですから40分からね、50分近くかかるかもしれませんが、なんとか彼女はその親から反対とか非難されないためにきちんと一日の仕事を全てし終わって、まあ、疲れ果てた体であったかもしれませんが、そして当時のまだ若い女性であったと思いますが、なんと夜通しその夜中真っ暗闇であろうと思いますけれども、夜通し歩き続けて軽井沢のその教会に行ったというんですね。それだけでも驚きなんですが、彼女は心がこう本当に備えられていたんでしょうか、乾いてた。その日にイエス・キリストを私の救い主と信じて、そしてクリスチャンになって帰ってくるわけです。まあさすがにアメリカの宣教師は女性一人を20キロもまた送り戻すというのは、いけないので車で送ってくださったわけですけれども、まあ、ちょうどこの教会、今の教会の横にはですね川がずっとこう流れているわけですけど、その下仁田に流れる川べりを通りながら、この下仁田にもまだ教会ないんですけどね、この下仁田にもイエス様の言葉、イエス様の素晴らしい福音の知らせが本当にこの町の人々にもこう流れ込んで、そして満たしていくようにとお祈りしながら彼女を奥に届けたということなんですね。最初にクリスチャンになった彼が その後7年間の間に家族全員10人が全部こうクリスチャンになったという、その関口家がそのこのキムント教会の最初のこうスタートになっていくわけです。まあ、御嶽教のその神主さんもね、ついに最後にクリスチャンになったわけですけども、まあ、その関口さんのクリスチャンになった影響が町にこう及んでいたと思いますが、もう一人その当時高校生であったミキさんというその可愛らしい女性がですね、その高校生たちにいろいろとこう聖書のことをイエス様のことを伝えていまして、その町で病院を経営した人がこのクリスチャンになったわけですけれども、そこの6畳一間を借りてずっとこう高校生がたくさん集まるようになってきます。一頃30人ぐらいのこの高校生たちがですね、まあ、当時は安全だったのかもしれませんが、ずっともう真夜中ぐらいまでその高校生若い人たちがですね、仲良く楽しく、そして聖書ももちろん一緒に読みながら集まっていた30人でね。でその時たまたまこの軽井沢に、まあ、この教会もドイツの宣教師が設立しましたけれども、別のペーター・コバベというドイツの宣教師が、まあ、軽井沢宣教師の日本語を勉強するこの学校がありますので、もう一度日本語をこうブラッシュアップして働きに行こうと名古屋に戻ろうとしていたわけですけれどもまあそのぜひその宣教師がですね、ぜひこの、その若い人たちの集まりにも顔出してみてください、覗いてみてくださいってこう招かれて、その高校生の30人も集まっているようなそういうところにこれこう顔を出して見たわけですね。で彼は毎日毎朝聖書を読んでいたわけですけれども、その時読んだ聖書の言葉が、まあ、こういう言葉だったということです。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう、まあ、そういう聖書の言葉を朝読んで心にいつもこう覚えながらいたわけですけれども、この30人の若者の姿を見たとき、あ、これがこの聖書の言葉の意味なのではないか、この、集っている30人の若者たちです、神様が私に遣わしたその使いではないか、天の使いではないか、まさにこの地でこの教会をスタートしなさいという神様の導きではないかと、そのペーター・コバウェはですね確信して、この地でこの教会をスタートしよう、もうすでに集まっている人たちに聖書をねこうさらに一緒に読んでいこうと決心したそうですね。でまあ朝ちょっと言い逃したんですけど、この地でやると決心したものですから、そのペーター・コバウェはですね、この地でどんなところで教会のこの土地ね探していこうと思ってずっと町を回っていたら、この魚のマークがですね、フェンスに魚のマークがついた土地が見つかった。で魚のマークというのは、これは歴史的にですね、このクリスチャンが迫害された時に魚のマークっていうのは実はクリスチャンのまあ印、暗号だったわけです。魚マークを記してこのクリスチャンですということをお互いにこう暗黙のですねサインをして、でなぜ魚がクリスチャンの、サインかというと、ここにクリスチャンの車とか何かに、あるいはシールとか見たことないでしょうかね、ペタペタでよく貼ってるんですけれども、まあ、これは日本語で言うとイエス・キリスト神の子救い主というギリシャ語の単語の頭文字なんですね。これイプスっていうんですけども、イエス・クリスト・セウ・ヒュリウス・ソーテリアス、イエス・キリスト・神の子・救い主、その単語のギリシャ語の頭文字を取るとイクスティスになって、ギリシャ語では魚という意味の単語なんですね。ですからクリスチャンはこれを迫害の時に魚マークがですね、このクリスチャンの暗号だった、印だったんですね。でそのペーター・コバベというのは、さあこれから下仁田で教会を始める、どこかに良い素晴らしい地はないかと思ってずっと回っていた、このマークが目に入るフェンス ね。あ、ここだ、ここに間違いないと思って、今この現在ですね、川のほとりせさらぎです。非常にこう、広い400坪ぐらいの、そして、河川敷も全部、他の土地ですけれどもそれも含めて全部使える素晴らしい教会堂があります。美しい教会堂が建っている。この魚マークは全然クリスチャンでも何でもなかったんです。実はそこは魚の養殖をしている養殖をするその場所で魚マークをフェンスにつけていたんですけれども、ペーターコーパーがまさにここは神様がこう導いてくださった土地だということでそこに決めて、そして、まあ、今からおよそ26年前にその素晴らしい教会堂ができたということなんですね。御嶽峡の神主がその家族がクリスチャンになるということもまさに人間的には考えられないことでしたし、まあ、当時その、まあ、本当に小さな村というか田舎で、この高校生たちがですね20人も30人も集まっているというそういうことが起こって、それも一人のクリスチャンの女の子、ミキちゃんという、女の子がですね、本当にこういろんな人たちに聖書のこと、イエスのことをこう紹介して、たくさんの人が集まって、来ていたようです。まあ、ちなみにその峠暗い真夜中で歩き通して軽井沢に行ったその陽子さんという人は、後からその牧師と結婚して。ブラジルに宣教師として出かけていて、何十年もそのブラジルでですね、このイエス様のことを伝えた宣教師の奥さんになりました。そしてその子供たち、高校生たちにたくさん、イエス様のことを紹介して集まっていたそのミキちゃんという人は、このやがてアメリカに渡って、今はちょうどたまたま私が24日行った時に1ヶ月ほどの休みで帰ってきてね、でサウスカロライナに、フロリダの近くのサウスカロライナのところにミッションスクールの寮母さんになって、やっぱり同じように高校生の人たちにね、この聖書のことをイエス様のことを本当にこう教えているような、そういう素敵な、まあ、50代ちょうど50前後のそういう女性になっているわけですけど、まあこの一つ一つをこう取ってみても、この下仁田のあの小さな村の、田舎の町にこのキリストの教会が建っていく、これはもう驚くべき、まあ、まさに奇跡のようなことの連続だなとこう思わされました。そしてこのミキさんが帰ってきた時に、その礼拝に出ていた時に、まあ、なんと、あ、私も同級生、このミキさんと同級生、私の同級生なんですというのはもう何人もいたわけですね。ですから20年30年近く、そのミキさんという一人の、まあ、高校生の間に広がったそのクリスチャンの輪が未だにその続いているということが一つの大きな驚きでもあり、こう感動でもありました。まあ、そして最後にそのいろんな出来事を、下仁田教会の出来事、そしていろんな出来事をこう思い起こしながら私はこう聖書の言葉を本当に強く覚えたことでした。エレミアの29章11節というところがあるんですが、私自身、まあ、神様のことですが、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、天と地を作られた神様が、聖書では私たち人間をもう神の形として、神の最高の作品として作ってくださったと聖書は書いています。そしてその全てを作られた神様が、神の形として私たち一人一人を作ってくださった、命を与えてくださったお方であり、神様はそういう私たち一人一人のためにも、やはりその素晴らしい神様ご自身の計画をちゃんとこう立てているんだ、私はあなたの人生の計画を立てているんだよとこう言っていると、こう受け止めていいと思うんですね。それは災いではない平安を与える計画、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、私たちにとってはこれが災いではなくて、本当にこの苦しみではなくて、何だろうというような さまざまな試練や苦しみの中を通るクリスチャンでも大きな病にもなります。試験に失敗するかもしれません。授業もクリスチャンだから全部うまくいくということではないかもしれません。涙を流してこう悲しみを覚える、そんなところを通るかもしれませんけれども、神様が私たち一人一人に持っていてくださる計画というのは、何にも苦しみも病もないという、そういう、だから幸い平安という希望というよりも、涙の時も苦しみの時も試練の時も共にいてくださる神様が、その一つ一つのことを働かせて、あなたの祝福と変えて、私は変えていく、その苦しみの試練の中を通ったとしても、それを益と変えていく、そういう計画をですね、私はちゃんと持っている。決してあなたを見捨てず、決してあなたを捨てることはない。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳をかける。神様が私たちが真剣に祈るならばですね、その祈りを聞いているよと言っていてください。あなた方は私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。心から真剣に、熱心に、本当にこの神様を求めるなら、私はあなたに見出される。そういうふうにこう神様が言っておられることです。また聖書の箴言という別の箇所ですけれども、人の心には多くの計画がある、多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する。さまざまな私たちは願いや思いや計画を持つわけです。そしてそれは素晴らしいことですけれども、しかし私たちの願いや思いや計画を超えて、主の計画、神様が私たち一人一人に持っていてくださるところの計画こそが、それが実現していくのです。そしてそれが最も幸いであり、最も素晴らしいことなんだ。将来と平安と希望と祝福を与える、そういう計画なのだということですね。文江さんが、あ、ちょっと今度は矛先がこっちに行きたけど。ゴスペルね、比較的最近怖いようになりましてね、前は全然その神様のことなんか考えませんでしたけれども、最近こんなことがある、あ、神様はひょっとしてこう導いてるかな、あ、ひょっとして神様はこうしてるんかなと考えるようになったという、おっしゃってましたけれども、ちらっとお話したとかおっしゃってたんですが、確かに今までは、単なる偶然とかね、神様ってことを考えなかったかもしれませんが、私たちの理解や思いをはるかに超えて、聖書は言うように、私はあなたのために計画をちゃんと持っているんだよ、それは災いではなく平安、将来、希望を与えるものだ、だからこそ私たちは、あなたが私を真実に求めるなら、私はあなたに見出される、あなたは私を見出すと、神様が私たちを本当にむしろ逆にこう招いていてと信じております。ゴスペルではその神様の愛や神様の偉大さや、そして神様の素晴らしさを心から歌う、この賛美や歌が多いわけですが、その素晴らしい神様が私たち一人一人に持っていてくださるところの人生の計画をですね、はっきりとこうこの神を信じて信頼して、そしてたとえ先が分からなくても、この私を愛していてください、そして全能の力の神様が私の人生の一歩一歩を導いてください、信頼して委ねて歩んでいくことができる、その幸いな歩みがこの聖書ですね、できることを約束していると思います。ぜひ私たちもこの素晴らしい神様に信頼して、その神様の素晴らしさを褒めたたえるゴスペル賛美ですね、歌い続けていきたいと思います。では一言お祈りをします。天と地とすべてのものを作られた、また私たちを神の形として作ってくださった創造主である主なる神様、今日も私たちはそれぞれ一日の歩み働きを終えて、こうして共に集まり、ゴスペルを共に歌うことができてありがとうございます。声を合わせ、心を合わせて、この共に今も生きておられる、そして私たちを愛していてくださる、そして今日の聖書の言葉のように、 私たち一人一人に素晴らしいあなたのご計画を持って私たちを導いていてくださる神様を褒めたたえるゴスペルの歌を共に歌えることをありがとうございます。どうぞ先がわからない、例えば私たちの歩みがわからないその人生であっても、神様は愛と真実を持って私たちの歩みを導いてくださる、そのようなあなたへの信頼と、またそれゆえの平安と、そして将来希望をですね、試練の中でも忍耐を持ってそれを待ち望む歩みができますように、お一人お一人の歩みを顧みていてくださる神様が祝福してくださるようにお願いします。ゴスペルに向かっての備えもどうぞ豊かに祝福してください。イエス・キリストのお名前で感謝してお祈りします。
アーメン。